どうも、オレンジです。いやー、こんな日はトラさんでも見たいですね。オンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。いやー、うちにいるときはやっぱトラさんだね。はい、ということで、映画イベント展示などの予定をピックアップして皆さんと共有しようと思う、考えている、やる、種付けというコーナーでございます。
はい、種付けでございます。
はい。さあ、それでは先週ですけども、マリさん、どんなスケジュールでございました？
まあ、前、種メガネでも語らせていただいたんですけれども、ウーディネ、曲とアイスト映画祭という企画がありましたので、そちらで、うん、合計映画多分10本ぐらいかな、見せてもらったの。とか、
すごいね。
はい。とある日には、オンライン配信を、なんか3つ並行して見てたりとか、
うん、おぉ。
なんか、滝本哲文さんかっていう、もともと、コンサルタントをやってらっしゃって、まあ、その後は更新の育成とかにすごく尽力されて、この前、昨年かな亡くなられた、
うん、はいはい、
亡くなられた先生の、講義を、まあ、オーディオブックの形で再現するっていうものだったりとか、はい、あとはノートさんが、なんか心に響くエッセイという、エッセイの書き方というテーマのトークイベントをやってらっしゃったりとか、
はい、
あとは僕が好きなパンピーさんというね、まあ、ラッパーの方の、新曲、新しいアルバム、EP が出るっていうタイミングなので、それの、宣伝番組があるっていうことで、それを並行して3つ見てた。オンライン時代ですよ。
まあでも過渡期だけど、そういうことできるから一旦ちょっとやってみるっていうのも手だよね。
なんかそうですね。いくつまでなら勝利できるのかっていうのは聖徳太子チャレンジみたいな感じで。
そうね。結局別な漫画読んじゃうみたいなこともありそうですよね。
ね、全部嫌になってね。
はい、はい、ということで皆さんも楽しんでいただければということで、今週のイベントの種ということで、うん、はい、まずは気になる新作映画です。
うん、
お姉さんお願いします。
まあ、僕、見たいんでね、配信してほしいんですけど、まあ、2本紹介しようかなと、3本かな、紹介しようかなと思っております。
変なの。
はい、1本目が、透明人間ということで、うん、言わずと知れたね、まあ、物語ですか、透明人間というものを、また改めて、現代に、リブートさせるという企画だそうです。総シリーズの脚本家リー・ワネルが監督脚本を手掛け、透明人間の恐怖をサスペンスフルに描いた最高スリラーということで、なんか透明人間って最近だとね、はい、なんか怖い存在っていう感じがどんどんどんどん薄れてますけど、そもそもはね、そういう、なんだろ、狼男やら何やらとかって並べられるような存在だったはずなので、まあ透明人間としての名目役女ですか、なんですか、改めて透明人間とはどういうものかっていうのを、通ってくる作品になってるんじゃないかなと思って。
まあ、
後編とか見ると
めっちゃ怖いね、うん。はい。コメディとして描かれてる作品もあれば、ね、ね、その存在、人間とは何なんだってことを考えるものもあったりもするし、うん、まあ、シンプルに、怖い、恐れるもの。まあ、でもちょっとね、透明人間だから人間ではあるのね。
うん、うん、うん。
日本の映画で、名作は、連想人間ってのがありますけど。
知らないです。へぇ、
はい。まあまあね、そういう、人間が移動できたり消えたりとかっていうのの怖さとかね、うん、面白そうですかね、うん、ぜひ映画館で見て見たいですけど、
配信してくんねえかな、さっさと、はい、はい、続きまして、2本目がウェイブスという、これ前にも多分紹介したと思うんですけど、はい、楽しみにしていた映画でございます。イットカムザットナイトのトレイ・エドワード・シュルツが監督脚本を手を挙げた青春ドラマ、ある夜を境に幸せな日常を失った兄弟の姿を通し、青春の挫折、恋愛、親子問題、家族の絆といった普遍的なテーマを描くということで、まあ、このストーリー自体もっていうところではあるんですけど、それ以上に音楽が、まあ今の、まあ、2020年代入ってきますけど、の音楽を結構多分に利用した、ある種ミュージカル的な映画、もちろんその音楽に合わせて踊るとかっていうわけじゃなくて、もう前編にその音楽が、いろんな現代の音楽が使われているっていうところで、僕自身も。すごく興味を持って、だからこういう音楽を大事にしてる映画こそ本当に映画館で見たいなとは思ったりするんですけど、配信してくだされば、僕ね、最近モバイルスピーカーみたいなの買ったんで、ドーンと体に受けることができるんでね、ぜひ
配信
ね、そこはちょっとね、議論のところではありますけど、はい、まあまあ、ここは一旦保留ということで、
やります、
う
ん、ファントムフィルムさん、検討ください。お願いします。
はい。地上波でもいろいろとテレビでね、映画とかもやります。あと、バラエティ番組も実は、いろいろ再開し始めまして、
うん、はいはい。
有田プレビュールームとかね、
また再開とか始まったんですよね。はい。4月に始まる。
まあ、再開とか始める予定だったのが、いよいよ始まったということで、またカウントダウン TV ライブライブがもう本当に激つまずきしてましたけど、
激つまずき、
いやいや、だってほら、始めた途端にさ、ライブできないわけでしょ？
でもよ、ああ、4月の時点ではねってことですね。
そうそうそう。
7月でやってましたね、この前ね。はい。
うん、そう、だからやっと再開できているので、うん、あと深夜帯のね、バラエティとかも結構変わっていったりするので、ソーシャルの中でできることをいろいろと皆さん考えているので、うん、まあ、第7世代的なのも多いですけど、そういうのをちょっと覗き見したわという感覚かなと思う。うん、
楽しみです。
はい。そして、イベントですね。はい。はい。お願いします。
はい。これはオンラインイベントになりますが、今、文芸誌が熱い、緊急開催、五大文芸誌が大集合、文芸誌サミットということで、文芸誌といえばというところですね。川出書房新社、文芸、講談社、群像集英社、スバル、新潮社、新潮、文芸春秋の文学会という、五大文芸誌の編集部員が一堂に会し、その秘密と魅力を語り合う、文芸誌サミットを緊急開催しますということで、はい、まあ、文芸誌ね、最近文芸とか結構話題になってたりとか、群像も前の前の号かな、結構売れたりとかみたいな話を聞いたりするので、少しずつまた改めて文芸誌に、注目が集まってきているタイミングでもある、その、裏側にいらっしゃる編集部員の方々のお話を聞ける貴重な機会という、なかなかね、表に出てくるような人たちではないので、聞く貴重な機会になると思うので、この機会に、はい、ぜひお話を聞いていきたいなと思っております。
はい。
はい。
さあ、そして。
うん。
そんなもんかな。
あと、ですね、京都大学が、オンライン公開講義というものを始めていらっしゃいまして、立ち止まって考えるという企画で、うん、7月4日からもうすでに始まっているんですが、毎週土日にですね、まあ、時間して11時からとか14時からとか、なんかいろいろ時間あるんですけど、
はい、
5回ぐらいのまとめて一つの、テーマで、一つの教授が行うシリーズ講義というものと、その他リレー講義という形で、毎回別の教授が講義を行う、1話完結、1回完結の講義を行うみたいなものをオンラインでやってくださるそうです、うん、結構テーマもね、哲学自己とは何か、我々としての自己とはとか、結構タイムリーな環境史、災害の環境史、科学技術社会とコロナ禍とか、なんかいろんな、まあ、今ならではとか、今改めて考えたいテーマみたいなものを京都大学の先生方が考えて、オンライン上で、まあ、無料で発信する YouTube で見れますのでね、っていう機会なので、まあ興味がある、
勉強大変だよね。でもね、今勉強をね集中するってね。
はい。ネット配信でね。というタイミングですので、ぜひ、興味があるテーマがあれば、聞いてみるといいんじゃない、はい、お得な機会。なんか質問コーナーとかもあったりするみたいなので、深められる機会になると思います。
はい。ありがとうございます。それからちょっとね、久々に PTX 覗いていろいろと面白そうなの見かけたので、少し。うん、オンライン豆腐工房見学っていうイベントがあって、うん、なんかその、工場見学をオンラインでやるんだけど、その前に、うん、応募しておくと、豆腐がうちに届くんだって。
うん、
その、なんか、8種類のおすすめ商品を食べながら、どういうふうにできるっていうのを体感できるという、非常に、なんでか、オンラインを飛び越えてみたいな。感覚になれるイベントですね。まあでもこういうのってありだよね。
通りですね。
手元にものがあって、で、画面上で説明みたいなことが実はあるかなと、いいかなと思ったりとか、うん。あとね、世界的な禅僧によるオンライン座禅、瞑想マインドフルネス体験っていうイベントが、これはちょっとオレンジさんに引きあるんじゃないの？
興味ありますけど、世界的な禅僧という言葉のうさんくささに今震えております。
ああ、まあ、そう。そうね。一応、スタンフォード大学の客員講師でもある人なんですが。まあまあまあ、でもね、このオンラインでできることの可能性をいろいろ手繰ってみる一個のものではあるのかなというふうには思ったりしますかね。はい。で、あと、展示などちょっと行ってみましょうか。
うん。
先生、いかがですか？ 国立映画アーカイブ、京橋にあるところですね、うん、そこで松竹第一主義松竹映画の100年という企画が7月7日から開始されているそうです。2006年に開催した松竹と映画以来14年ぶりに松竹映画は歩んだ道のりを改めて辿る展示ということで、うん、松竹映画ね、今もう現在進行形でトラさんの新作とかやってましたけど、うん、まあそれがどういう風な歴史を辿ってきたのかっていうのをまあ一気に見られるっていう意味では、あの映画ファンにとってはなかなか貴重な機会になると思うので、うん、見に行きたいけどね、うん、
あのこれ今ウェブサイトでも、松竹の100年、うん、松竹映画の100年で企画がやってて、松竹映画、こういう時にこういうの見てみたらどうですかっておすすめをいっぱい紹介してるんですよ。うん、なので、うんうんうん、ウェブサイトでそういうのを見て、で、もっと知りたい人は、展示をね、実際のポスターとか、雑誌を見に行ってね、そういう流れになってもいいのかなと思うので、あ、これも松竹だったんだとかね、意外に過去の名作、松竹も見ると味わいがありますので、そういうのも見てもいいのかなと、僕は思ったりします。
うん。ありがとうございます。オンラインとね、補足し合うような形でできればいいなっていうのはありますね。あと、世田谷美術館、ちょっとまあ、アクセス難しいところですけど、うん、世田谷美術館では今、作品のない展示室というものを開催しているそうです。ギャラリーに建築と自然だパフォーマンスと題したコーナーを設け、開会以来行ってきた音楽会やダンス公演をはじめ、これまでの活動一端を紹介するということで、
映像なのかな？はい。
何ですかね、このなんかいろいろ
写真や映像とかって書いてあるん
ですよね、まあ、うん、だから今までに改めてその絵画とかその資料とかを展示するというよりは、うん、いや行ってきたことのね蓄積を改めて見せようみたいなところに展示になってるのかなって。これ無料で見れるらしいんで、お近くの方はぜひね行ってみるといいんじゃないでしょうか。
はい、ということで、ブログなどに載せておりますので、そちらも参考にしていただければというふうに思います。
はいはい。
はい、ということで、関連者トリの、はい、自然の中でやっております、種付けは以上。ということで、ネイチャーポンと
オレンジでした。
種ラジ。